今日は呼ぶ記の14章です。このところには復活の望みが出てきます。一節を見ますと、この女から生まれた人間はその弱いが短く心を乱されることで満ちていますとあるわけなんですけれども、人間はその弱いが短い、もう今は100歳時代というふうに言われてますけれども、私たちの人生はある意味あっという間に過ぎて、しまうのではないかと思います。二節に花のように咲き出てはしおれとどまることがありません。確かにきれいな時もあるけれども、しかしやがてはしおれてしまうということをヨブは嘆いているわけです。しかしこのところにはまた不思議な言葉が出てきます。それは七節です。木には望みがある、たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがない。木が切られ、しかしその切り株から新しい小さな芽が出てきて、そして成長していく、そういう姿をヨブは見たんではないかと思います。八節のところに、その根が地の中で老い、その根株が土の中で死んでも水の潤いがあると芽を吹き出し、苗木のように枝を出す。水が合うならばまたその木は再生されていく。この言葉を見るときに、詩編の一編の二節のところに、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄えると御言葉にあるわけです。私たちがこの御言葉を口ずさむ、神の言葉を心に蓄えていくならば、水のほとりに植えられた木のようにやがては必ず時が来ると実を結ぶと、その約束があるわけですけれども、私たちの希望はどこにあるでしょうか。十節に人は死ぬと絶えた霧だとあるわけですけれども、人間の儚さ、弱さ、それを私たちは思い知らされます。しかしまた私たちはこの神様に対して希望を持つことができるわけです。13節のところを見ると、その後半に、私のために時を定めて私を覚えてくださればよいのにという言葉が出てきます。ヨブは私を覚えてくださいと、神様に一つの望み期待を持っているわけです。そして14節を見ると、人は死ぬとまた生きるでしょうか、私は苦役の日の限り待ちますというヨブの信仰がここに現れています。また生きるでしょうか、待ちますというのが彼のこの望みであった。そしてまたもう一つの神様に対する信頼は、17節のところに、私の背きを袋の中に封じ込め、私の戸が覆ってください。彼は神様に懇願しているわけです。それは4節のところに、清いものを汚れたものから取り出せたらよいのに、しかし誰一人できませんと彼は言ってます。もう汚れた中から清いものを取り出す、もうそれはそんなことはできるはずもない。しかし彼は神様に対して、私の戸川を覆ってくださいと言ってるわけですけれども、私たちのこの救いということを考えるならば、私たちは汚れたものであり罪深い、そのような存在であって、やがては滅びに行ってしまうものであるわけです。しかし神様は私たちに救い主を与えてくださった、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださったと、ヨハネの3章16節にあるわけなんですけれども、滅んでいく私たちだからこそ、神様は私たちを憐れみ、救い主イエス・キリストを私たちに使わせてくださった。そしてこのキリストが私たちの背き、咎をあの十字架の上で負ってくださり、また私たちを許してくださる。私たちには望みがあるわけです。イエス・キリストによって罪が許されて、そしてまた私たちには 御子を信じる者には永遠の命が与えられる、その約束があるわけです。たとえその切られた木のようなものであったとしても、またその切り株からこの新しい新芽が出てくる。それと同じように神様は私たちにこの新しい命を与えてくださる。私たちもまた神様の愛、恵みをいただいて、新たに生きるものとさせていただきたいと思います。